水嶋優の世田谷ファンタイム。今日も一日お疲れ様でした。こんばんは。5月9日金曜日午後9時になりましたね。もっと世田谷を楽しむ30分、水嶋優の世田谷ファンタイム、パーソナリティ水嶋優です。
アシスタントパーソナリティの大森心です。
この世田谷ファンタイムは世田谷区 FM 世田谷 AT1 プロデュースがタッグを組んでお送りしています。さまざまな世田谷の情報や魅力をお伝えしてね、もっと世田谷を好きになってもらおうというラジオですね。早速ですがメールをいただいてますのでご紹介しましょうね、はい、お名前が磯村真理子さん、いらっしゃい。ゆうさん、心さん、こんばんは。
こんばんは。
すっかり暖かくなってきましたが、毎年衣替えのタイミングを迷っています。ゆうさん、心さんはいつ衣替えをしていますか？心はいつ？
私はちょっともう一番多分みんながやり終わった後に急いでやる感じですね。もう夏真っ盛りになってから夏服に。
8月31日。
あー、そこまでじゃないです。7月の多分半ばとか末ぐらいに変えてますね。
まあ、あの歳時期というかね、はい、よりで6月1日が一応衣替えっていう意識が僕はあるんだけども、はい、今年なんかあって暑くなってきたからね、ちょっと早いかな。僕のタイミングいつかと聞かれたら、その気になった時ですね。
ですね。
のようにあなたからの声もまだまだお待ちしてますよ。
はい、メールアドレスは834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com、 FM 世田谷ホームページのお問い合わせフォームからでも OK です。また X でも感想ツッコミ、どんなことでもどんどんつぶやいてください。ハッシュタグはひらがなでセタファンです。
こんな出来事がありましたとかね、
はい、
こんなことやっちゃいましたとかね、こんな人見つけましたとかね、
はい、
まあ何でもいいのでぜひ世田谷ファンタイムへあなたの声を聞かせてください。水嶋優の世田谷ファンタイム、今夜最初のコーナーは世田谷ボイスですね。あのね、
はい、
8月5日から7日まで、
はい、
世田谷で小学校1年生から高校3年生までの子どもたちを対象に楽しいワークショップがあるんだって。
そうなんですね、
うん、それのぜひ詳しいお話を聞いてみたいと思い、ゲストの方お二人お迎えしております。はい、こんばんは、いらっしゃい。じゃあ自己紹介でお願いできますか。
はい、こんばんは、 NPO 法人自分未来クラブの高橋と申します。
こんばんは、いらっしゃい。
はい、こんばんは、ハートグローバルのアソシエートプロデューサーをしています林千佳子と申します。
アソシエートプロデューサー、
はい、
また難しい肩書きですね。
本当の肩書きはそれ
です。あ、そうなんですか。はいはいはい、お二人に来ていただいたのはその8月の5日から7日まで世田谷区で開催される、うん、その僕ら簡単に言うとワークショップって聞いてるんですけど、具体的にどんなことをおやりなんですか？子どもたちですよね。小学校1年生から高校3年生までって結構幅の広い。
そうですね、
年齢幅の広い、
はいはい、
どんなことをおやりになるんですか？
まあ、基本的にはあの我々自分未来クラブが主催している、はい、まあ、正式名称は、インターナショナルミュージックアウトリーチプログラムと、ちょっと長いんですけど。
よく覚えましたね高橋さん。
はい、このプログラム2006年から我々は日本、
そんな前から、
はい、日本に招聘しておりまして、まあ、今あのコロナ、
ちょっと待って、はい、日本に招聘してっておっしゃいましたが、はい、じゃあ日本発祥のものではないんですか？
ま、ものではないですね。
どこなんですか？
はい、まあ、まさにアメリカで、はい、まあ、今日同席してくれている、
はい、
林千佳子が所属しているハートグローバルという団体と一緒にやらせていただいてます。
あ、そうなんだ。
はい、
へえ、それが2005年から始まってるんだ。
2006年ですね。
あ、2006年か、はい、ごめんなさい、
はい、
2006年から始まってるんだ。
はい、そうです。
でどんなことをやるんですか、その長い組織名の皆さんは。
プログラム名がインターナショナルミュージックアウトリーチというもので、14時間のワークショップで1時間のショーを参加した子どもたちとともに、作り上げるというプログラムですね。
ワークショップというかそのみんなで何を作り上げるんですか？
3日間で、はい、歌やダンス演技などを、まあ、私たちキャストと呼ばれるハートグローバルのメンバーが受講してくれる子どもたちに教えて、最終日に1時間のショーを作って一緒にそこでパフォーマンスをするということを、まあ、目的に、いや、そのプログラムの中では
ショーというその内容はどんなことやるんですか？
そうですね、まあ、バラエティーショー、まあ、ちょっと説明難しいんですけれども、まあ、みんなで一緒に合唱をしたりダンスをしたり演技のナンバーをしたり本当にいろんなことを3日間でたくさんやります。
ミュージカルみたいなことですか？
そうですね、ミュージカルに近いですけれどもミュージカルともまたちょっと違う本当に、まあ、オリジナルに近いと思います私たちの、
はい、それを、はい、お子さん何人ぐらい集めて、
200人を対象に。
そんなにいっぱい？
私たちは30名世界いろんな国から集まるあの 若者たちが一緒になってやります。
どういうことですか？それは教える方がってことですか？
はい、そうです。私たち、まあ、ハートグローバルのキャストと呼ばれる、まあ、者たちなんですけれども、はい、オーディションを受けてオーディションを合格してその後日本に来日をしてあの30名ぐらいの人たち、まあ、キャストがチームになって。
どんな国からいらっしゃるんですか？
そうですね、まあ、もちろん日本、アメリカ、はい、カナダ、ドイツ、はい、南アフリカ、フィリピン、あとはスコットランド。
そういう人たちに本当にいろんな世田谷区の子どもとか、まあ、まあ他からもですが、そうですね、はい、小学校1年生から高校3年生の子どもたちが教わるの、
はい、そうです。
基本はプログラムは英語で行うんですけれども、もちろんあの日本人のキャストもいるので、
私無理、
キャストたちが通訳をしながらやっていくのであの英語ができない方でも大丈夫です。
だって2006年からおやりになってるわけですから、はいはい、そのノウハウはもうしっかり確立されてるわけですよね。
そうですね、まあ、あの本当に不思議なもので私たちも最初は多分保護者の方からいろんな質問されるんですよね、うんうん、その英語喋れないから大丈夫ですかとか、うんうん、
思います思います、
うちの子引っ込み思案なんでこういう機会にとかどんな子でも、まあ、ハートグローバルのフィロソフィーとして、まあ、どんな子に対してもどんな人にも可能性があって、あの存在する価値があるっていうことをすごく認めてくれるあり方をしてくれてるので、
じゃあ基本どんな子供たちが応募してくれても受け入れる、
はいはい、で不思議なもので言葉が通じないっていうことの方が気持ちが通じたりする場面ってあるんですよね。
あ、いいこと言うな。なるほど、あるある。
それは子供の方がそれすごい得意だったりするので、
表情や行動でね、
そうなんです、
伝わりますよね、はい、ははそれで2日間まずレッスンっていうか、その始めましてから2日間で、
はい、
で2日間とあと、7日の半分か、はい、午前中まで、
はい、そうです。
それで作り上げるって大変でしょ？
いや楽しいです。
あ、それいいね。それ大変と思ったらやってらないですよね。
ちょ
っ
とね、私たちがハートグローバルの、まあ、創設者がすごく大切にしている言葉があって、はい、それがまあ英語で Yes and っていうフレーズなんですけど、はい、まあ、日本語に今訳すと、まあ、直訳するとはい、はい、そしてですよね。でもまあどういう意味かっていうと、まあ、とにかくやってみようっていう、そのやってみよう精神を持つっていうことで、まあ、初めてのことだったり難しいとかちょっと嫌だなって思うことがあっても、まあ、とりあえず一回やってみようって、失敗したらそこからまたどうするか考えようみたいな、
その
ポジティブな気持ちを持とうよっていうことで、こう私たちもすごい結構教えるスピードとかがすごい早いんですけど、うんうん、そう早くすることでこれやだなとか、うん、できなかったらどうしようっていう気持ちを持たさせないと言いますか、もうとにかく楽しい時間だけを提供して、
いいね、
あ、楽しかった楽しかった、もうショーなのみたいな、そこに持っていくっていう、そのこうなんていうんですかね、その空間、子どもたちがこう、はい、いろんなこと、新しいことを体験して、ここはなんかセーフな場所、安全な場所だって思えるような空間作りをすごく意識して、うんうん、私たちキャスト自身もあの日本語ができないキャストがもうたくさんいるので、はい、自分自身もイエス&のこうやってみようっていう気持ちを持って子どもたちに接して、それで子どもたちにもたくさんのイエス&をこうやってもらうっていう、
あと空気感ですよね、みんなが楽しめる、はい、なんかこうちゃんと見守ってくれて教えてくれて、全然失敗していいんだよっていう空気があれば子どもたちの気持ちも変わりますよね。
全力でやろうっていう、そこがメインのフォーカスになります、は
いはい、失敗しないと気づかないもんね、まあ、次に行けないじゃないですか、次のステップに、
そうですね、
ステップアップしないじゃないですか、
はい、
だから失敗すること怖がんなくていいよって教えてくれるのはありがたいでしょうね、うん、しかも初めてのことでしょ、で、うん、初めて会う人たちに教わるんでしょ、
そうです、
あのね、外国の方に、ドイツの方とか、そりゃいい体験になりますね。
本当すごいいい体験になりますよ。
本番どんな感じ、はい、
もうエネルギー大爆発です。
やっぱりみんな笑顔ですか？
もちろんです。
お客さん入れるんですか？
もちろん、あのショーだけご観覧に来ていただけることもできますので、
8月の7日の午後になるんですね。
そうですね、はい、
これ場所はどこになるんですか？
世田谷区民会館です。
そもそも世田谷で今回おやりになるのは何か理由あります？
そうですね、もともとは、はい、あの2006年からこの活動を始めたと先ほどお伝えしましたが、はいはい、あの我々がどこでやるっていうことは決めていなくて、うん、本当に出会った方々が
自分たちの町や地域にこのプログラム届けたいっていうふうに始まるんですけど。
じゃあ日本全国でいらっしゃるんですか。
は
い、
もう今もう青森から北南は熊本鹿児島まで伺ってます。
じゃあ北海道と沖縄まだだ。
そうですね、ちょっと残念ながら
これからですね、
これからですね、
はいはい、
もうできれば世界にももっとねアジアにも広げたいんですけど。
そうですね、
はい、まあ、そんな中で結局我々はがどこに行くってことではなくて、世田谷も同じで、もともと我々の知り合いというか仲間の中に世田谷に住んでるものがいて、
はい、
でこのいいプログラムとかこの区の子どもたちも届けようよということで、区内の施設を最初に借りて始めたのがきっかけなんですけど、そこから世田谷区の皆さんと、まあ、区役所の皆さんも含めてですけど、どんどんどんどんご縁が深まっていって、まあ、今回改めて世田谷区民会館でやろうということになったってことですね。
はい、そうですか。もう本当新しいワクワクを感じたかったらぜひ参加してみるといいですね。で参加したいじゃダメなんですね、参加しなきゃ動かなきゃ、やりたいと思うだけじゃなくて
一歩前に
うそうですね、イエス&
イエス&で、
はいはい、うちにすみませんイベリス&っていうのがいいですけどごめんなさいどうでもいいですごめんなさいでなんでぜひ参加してほしいです ね、 ですね、
はい、
8月の567です、
はい、
で、7日は午後からは一般の方も見られる発表の場になるんですかね、はい、
そうですね、
楽しそうですね。
とっても楽しいものになること間違いなし私も現場におりますので。
そうですよね、はい、自信を持って、皆さんにお勧めしてらっしゃいますが、じゃあこれ参加したいと今思った方はどうしたらいいんですか。
基本的にはインターネット上で、はい、ハートグローバルジャパンツアーというふうに検索していただけると。
もう一回言ってください。
ハートグローバルジャパンツアー、
ゆっくり言ってください。
ハートグローバルジャパンツアー、
はい、
と検索していただければ、はい、ホームページがヒットしますので、はいはいはい、そこから検索していただいて、ね、まあまあ、開催日程を
細かいことを、
まあまあ、見ていただければ、
まあまあ、はい、いろんなことが出てますので、
はい、
今なんかこうお話でなんか良さは伝わったんですけども、はい、細かいことはそっちで一度確認していただいた方がいいですね、
はい、ぜひお願いします。
心からも紹介できるの。
はい、もう一度お伝えいたします。ワークショップはですね8月5日6日7日に実施されます。場所は世田谷区民会館です。で募集開始は昨日の正午から
昨日から始まってるんですか。
スタートしております、
はいはい、ぜひお早めに、
皆さんぜひお早めに、ハートグローバルジャパン、
人数制限あるんですよね。
人数は200名が定員となっております。
はいはいはい、はい、昨日からもう始まってます。
はい、昨日から始まっております、ハートグローバルジャパンツアーで検索してください。
じゃあ高橋さん林さん、子どもたちの笑顔、そしてお二人の笑顔のためにも、はい、ためにも頑張ってください。
ありがとうございます、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上世田谷ボイスでした。知ってる世田谷。さあ世田谷に関するいろんな情報やニッチな知識などをクイズで出してもらって僕が答えるんですが、あなたも一緒に考えてください。
はい、
今夜の問題は、
はい、8月5日から7日ミュージックアウトリーチの公演が行われる世田谷区民会館に関するクイズです。
お
ー、それでは問題です、
はい、
講演会や音楽演劇のイベントなどが行われている区の文化施設世田谷区民会館は老朽化のために改修工事が行われ、去年2024年9月にリニューアルオープンしました、
はいはい、
リニューアルに伴い施設の愛称を公募決定しましたが、その名前を次の3つから選んでください。1番世田谷 A グレットホール。
A グレットホール、
はい、はい、2番世田谷 E グレットホール
なんだそれ、この問題頭の一文字書いただけやんかはい、それで
3番、
はい、
世田谷 G グレットホール
物よ、
あーやめてくださいはい、どれでしょう。
もう一回言って、
はい、
E グレット、
1番が、
いやいや、もう順番いいからいいから
A グレット、 E グレット、 G グレットです。
エカイカジカ、
はい、
エカイカジカ、え、世田谷の世は入ってないんだね。
入ってないですね。
以下以下次下イーグレット。
では正解は2番の世田谷イーグレットホールです
今ねちょっと内輪で仰いでます楽勝じゃない。
この名称はですね世田谷区の、
ちょっと少しは褒めろ、は
い、あ、すいません
当たっちゃったんだから
おめでとうございます、
また
おめでとうございました。この名称は、うん、世田谷区の花であるサギソウの英語名イーグレットフラワーに由来しています。 で389件の応募の中から、うん、共同にお住まいの、中村梨紗子さんが、つけた世田谷イーグレットホールに決定したそうです。で今年の4月1日から施設名称として使用されています。
あそう、はい、ちなみにジークレットとかいうのはあんの？
ジークレットというものは多分ないと思います
スタッフも苦労しますね。以上知ってる世田谷のコーナーでした。さて5月のメッセージテーマはお蕎麦は温かい派ですか冷たい派ですかということで伺いましたら、
はい、
今回は反応いいっすね、リアクションいいっすね、ありがとうございます。あのね初めてお読みするかなポストでいただいたの、
あ、
X の、はい、X のポストでいただいた
の、 X の、はい
初めてだと思うんですが X でいただいたんですよ。
ありがとうございます。
散々今までね1年かけて告知してたんですけど、ね、
あれ1年
ずっとホームページのメッセージとかメールからだったんですが、はい、X からも待ってますからね、
こういうのをお
待ちしますよ。あかねスタイルさんいらっしゃい。実家が蕎麦屋さんだったのでどっちかとは言えないっす。という理由は嘘で、寒かったら温かいの、夏場は冷たいのを食べますよ、うん、で本当は天ぷらは温かくても冷たくても別盛りが好きです。うっそー、
いや別盛りじゃないですか。
天ぷらですよ。
別がいいです。
あ別にして食べたら口の中怪我したりやけどするよ。
そんなそこまでですか。
天ぷらのあのトゲトゲで、
あトゲトゲで、いやそれもまた一興。
口の中怪我するの一興。
口の中怪我するのも一興。
あそう、僕はもうね天ぷらはあの丼のおつゆに浸してふにゃふにゃになってたのが好きですね。
あー、そうなんですか。なんか
たぬきそばと天ぷらうどんを、はい、一緒に食べられるみたいな、
ね、あーなるほどあそのもうほろほろになったのが同じに感じるっていう
そうそうそうそう。あ関西の方にたぬきそばってのも分かんないかな。あの天かすですね、
はい、
いわゆるね天かすが乗ったおそば好きなんですよね。
美味しいですよね。
心どっち派？
私は別の方が嬉しいですね。
あのなんかさ
カリカリが好きなんですよ天ぷらの揚げた衣も。
だから口の中怪我するじゃん。
いやまあまあそれもいいいいかな。それをやってもいいぐらい天ぷらは揚げたての温かいのを一旦一口食べて、
うん、
で残りを入れるみたいな。
あれじゃあその一旦天ぷらを一口食べた時は、
はい、
口の中に天ぷらを残したままそばを食べるの？
あいやもう天ぷらだけで食べます。
つまんない
いやでもその後にその入れるのでまたそのいろんな食べ方天ぷらも
僕の友達は、
はい、
僕の友達は月見そばを食べるときに卵を半分そばを食べるまで待ってて、
はい、
そのままにしといて、
はい、
卵をギュッてこう口の中に含んで含んだまま次のそばを食べて
、
という楽しみ方をする友人がいますね。
あでも一緒ですねほぼ一緒じゃないか、
まあ、だってだから一緒じゃないんだろ。
一緒
だからそばと
ああ別エビは別です。あそのさっきの お友達とやってること一緒かなって。
起きてるか
起きてます起きてます。
頼むぞ、
はい
はい。まだまだ今月のテーマお待ちしております。
はい、メッセージの宛先はメールアドレス834@fmsetagaya.com、834@fmsetagaya.com、 FM 世田谷ホームページのお問い合わせフォームからでも OK です。また X でもどんどんつぶやいてください。ハッシュタグはひらがなでセタファン。メッセージテーマのほか応援メッセージ、私たちへの質問、番組の感想、何でも OK です。皆様からのメッセージお待ちしております。
ちなみに今月のメッセージテーマはお蕎麦は温かい派冷たい派ですが、今のところはねやっぱ冷たい派が多いかな。
そうです ね、はい、
それに異を唱えるあなたお待ちしております。さあ最後のコーナーいきましょうか。
はい、心の今日の試み
テンション上がったな。
はい、このコーナーは私大森心が心の赴くままに世田谷の街を歩いて見つけたものやネットの海を歩いて心に引っかかったものなど、とにかく面白そうなものを制限時間30秒で分かりやすく解説プレゼンするコーナーです。
今まで30秒で綺麗に収まったことあったっけ。
あのなんか結局後ろもにょもにょなっちゃう
期待してます。
頑張ります。
期待してます。
はい、
じゃあ今夜のテーマ何なの。
はい、今日のテーマはファンシーラットです。
知らない、
説明します。頑張ります
よーいスタート。
ファンシーラットとはペット用に改良された人に慣れやすい ドブネズミのことです。
ドブネズミ、
はい、ドブネズミです。芸や自分の名前を覚えたりですね、トイレも覚えることができて、その知能はワンちゃんと同じぐらいと言われているんです。はあ、体長は20センチほど、寿命は2年から3年ほど。その可愛らしい見た目ややっぱり賢さ、懐きやすさから近年ペットとして注目を浴びています。価格はですね3000円から1万円くらいで、あの完全家畜化に成功してるので汚くないんです。
え、
はい、
ネズミなの？
ネズミです。あ、写真、
あれ、あ、可愛いじゃん。
可愛いんですよ。
へえ。
尻尾はちゃんとやっぱネズミちゃんなのであるんですけど、それでこう
感情、え、そんな
賢いの？賢いです。
え、ワンちゃんと同じぐらい賢いの？
あ、本当に同じぐらい賢くて。
じゃあワンちゃんでいいじゃん。
あのほら、ワンちゃん、ワンちゃんはやっぱりあのね、飼うの大変っていう方もいらっしゃるので。
あ、そう。え、あんまり手間かかんないの？
手間かからないんですよ。もう自分でトイレも覚えるし、ご飯もそのちゃんとご飯もこのペレットをこう一定の日数であげればいいだけなの で、 でそれで懐くしっていうので結構最近人気なんです。
へー、知らなかったらもう一回言って。
あ、ファンシーラットです。
ファンシーラット、
はい、ファンシーラットです。
どこで出会えるの？
普通の大型のペットショップとかか、あとはエキゾチックアニマル取り扱ってるペットショップかブリーダーさんですね。
いろんな言葉知ってるね。心は、はい、いやいや、それちょっと興味ありますね。ありがとうございました。
はい、
と言ってる間にお別れの時間となりましたね。お相手は僕、水島優と
大森心でした。
水島優の世田谷ファンタイム、また来週の金曜日午後9時にお耳にかかりましょう。1週間お元気で、ね。